週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
この番組を聞いていらっしゃる皆さんはね、普段本をどこで買ってらっしゃいますかね。で、本屋さんで買う、あるいはアマゾンのようなね、ネット通販で買うっていったように、まあ、以前よりもね、選ぶところがね、広がってきてるじゃないですか。
そうですね。
じゃあね、ライバルが増えた街の本屋さんっていうのは今どのように進化してるんでしょうか。今週は書店ビジネスの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説しましょう、
はい、
さあ、それでは早速いってみましょう。今週のキーワードは
その1、 LED 電球スピーカー。
現在ソニーにはですね、はい、TS 事業準備室というですね、平井和夫社長が直轄する部署があるらしいんですね、
はいはい、
でここはですね、どの事業部にも属さずに、さまざまな事業部の人材だとか技術といったものを活用して、これまでになかった新しいジャンルの製品を開発しようという、いわば匿名化のような存在なんですね。そうですよね、
まあ、匿名化かっこいいですよね。
かっこいいです、
はい、でこの TS 事業部というのが開発した製品というのが、このスピーカー内蔵の LED 電球なんですね。
LSPX100E26J という製品ですね、
はいはい、でこれまで、ね、考えられなかったような場所を映像とか、ね、音楽を楽しむ場所に変えようという発想で作られてるんですね、
この製品、見た目はちょっと大きめの LED 電球です、はい、本体の上部にスピーカー、そして下の部分に LED がついています、はい、金具は普通の E26 型でして、照明器具に取り付けてスマホと Bluetooth で接続すると、電球としてもスピーカーとしても使えてしまうという製品なんですね、
はい、
でこれ実際に使ってみるとどんな感じになるんですかね、
はい、スピーカーはね、モノラルで出力も大きくはないんですけれども、サイズの割に低音がしっかり聞こえるという印象だったんですね。で記者がね、自宅のトイレにね、設置して、見たわけです、でそうするときにね、まあまあ用を足すときにお気に入りの音楽を聴きながらね、すぐに聴きながらというのは、まあ、ちょっと非常に新鮮な体験だったということでしたけどね、
まあ、かなり新鮮ではありますけどね、
はいはい、
ちなみにですね、こちらはですね、NFC を使ってスマホとペアリングすることもできて、付加機能も充実しているそうです、まあ、リビングやベッドサイドで簡単に使えるスピーカーを探している方には、まあ、照明器具をスピーカー化できると、要は小スペースにもなりますからね、
そうですね、
はい、まあ、有力な選択肢になるかもしれません、
はい、その2、モバイルシアター。
日本国内では初めてとなる LTE 通信対応の Android 搭載モバイルプロジェクターなる製品をソフトバンクモバイルがこの秋に発売するようです、
はい、でね、このモバイルシアター最大の売りというのはオールインワンであるということなんですね、
はい、
でプロジェクターといえば投影機と、ね、パソコンをケーブルとか Wi-Fi でつなぐ必要がありましたよね。
そうですね、
だけどこの製品はその煩わしさを一挙に解消するんですね。
このモバイルシアターなんですが、本体には5型のタッチ式ディスプレイが備わっています、でこれによってコンテンツの取り込みから実際に投影するまでをタブレットを操作するみたいに1台で行うことができます、
はい、
Hulu といった動画配信サービスを利用すれば、まあ、お外で映画を楽しむなんてこともできますし、オフィスファイルに対応したアプリがプリインストールされていますので、客先でのプレゼンといったような時にも活用できそうです。
で、気になるプロジェクターとしての性能はね、最大輝度が200ルーメンなんですね、
はい、
で投影する明るさは3段階で調節できます、それにオートフォーカスや自動台形補正といった調整機能ですね、さらにスピーカーも備えています。で必要な機能はね、一通り揃っているという印象ですよね。
しかもですね、最大10台の外部機器に接続できるモバイル Wi-Fi ルーターとしても使えますし、外部給電に対応しますから、モバイルバッテリーとしてまで活用できると、ちなみに料金の詳細は発表されていないんですが、モバイルシアター独自の通信料金プランも用意されるようです、
はい、その3、ラクーン。
ハイアールアジアからまたしても変わり種の洗濯アイテムが登場しました。ラクーン AHWSR1 という製品ですね、
はい、でこの製品はね、細菌などをね酸化分解する性質があるというオゾンを使って、はい、衣類についた匂いを消し去るという装置ですね。旧三洋電機出身の技術者が中心となって開発されたそうですね、はい、で洗濯機で洗うのは面倒なので匂いだけ消したいというニーズを狙っています。
あ、そういうことありますよね。
でね、匂いを落とすためだけに汚れていない衣類をね水洗いしたりクリーニングに出したりすることっていうのは多いですよね。
そうですね。
でそれを楽ならいつでも気軽に除菌消臭できるというわけなんですね。
うん、使い方は簡単で手間いらずです、うん、匂いがついた衣類をハンガーにかけまして、うん、袋状のカバーの中に吊り下げます、はい、そしてカバーのファスナーを閉めてからスイッチポンで OK と、うん、本体のオゾン発生装置からカバーの中にオゾンが吹き出して消臭が始まるという仕掛けになっています、
はい、ちょっとした匂いを消すだけならばおよそ30分、徹底的にね除菌消臭をする場合はおよそ8時間で完了するんですね、はい、で実際タバコの匂いがついた衣類にねおよそ2時間使ってみたんですけども、確かに匂いが消えてたんですよね。で焼肉を食べた後とかにもね便利そうですよね。
あの焼肉屋さん出た時のあの、ね、独特の匂いはね、ちょっとあの次にアポイントがあったりすると大変だったりしますからね。30分程度でも一定の効果はありますので、朝起きてから気軽に使えるのもいいところです、はい、ただ水を使って洗うわけではありませんので汚れを落とすことはできないという点には注意した方が良さそうです、はい、
その4、キリンブルワリーオーナーズクラブ。
ビール工場からご自宅に出来たてのビールを直接配送してくれるというですねビール好きにとってはもうたまらない画期的なサービス、キリンブルワリーオーナーズクラブが始まります。
なんか力が入ってます ねこれはですね、キリンが自社の通販サイトドリンクスの会員限定で募集するサービスなんですね、はい、で8月上旬に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県で先行展開して2016年夏から全国に広げるんですね。
やった、エリア内だこのブルワリーオーナーズクラブなんですが、はい、月額8000円で2リットル分の限定ビールが毎月2回届くという仕組みになっています、うん、ビールは鮮度を保つための特殊コーティングを施したペットボトルに入っているんですけれども、うん、まあ、これが冷蔵配送されてくるわけですね、はい、で一方契約したお家には白を基調としたスタイリッシュな専用サーバーが貸し出されるんですけれども、うん、そのサーバーにガッチャンとペットボトルを装着して注ぐと、うん、自宅でクリーミーな和の生ビールを楽しめるという趣向なんですくまた違う人の真似をしています
で、ね、配送されるビールは当初はねタンクナンバーワンの一品だけなんですね、
はい、
で一番搾り麦汁だけを使って秋田県太夫産のホップ貝小金を豊富に入れたピルスナータイプの限定ビールなんですね、
はい、
でこれまでのすっきり爽快系の缶ビールと違って華やかな香りをね堪能しながらゆっくり味わうのに向いてるんですよね。
今後は季節ごとに他の味わいの限定ビールもラインナップに加えるということです、
うん、
こちらビール 500ml あたりで換算すると、まあ、1000円もする高級なサービスですから、うん、まあ、ちょっと特別感というのを得ることができそうですね、
はい、その後、進化する書店。
近年書店の数の減少が止まりません、
はい、
まあ、本のネット通販が浸透したりですとか書店の大型化が進んだことで、うん、町の書店にとっては厳しい状況が続いています、
はい、今年の6月にね売れない文庫フェアといったユニークな企画で知られていた札幌のくすみ書房がね閉店して話題になりましたよ ね、
あ、なってましたね。
ただその一方でね売り場にテーマ性を持たせたりして書籍以外の商品も同じ棚に並べるいわゆる融合型の書店というのが増えてるんですよね。
今年5月に東京の二子玉川にオープンした蔦屋家電、あそこがその代表例になりますね、はいはいはい、CD、DVD レンタルの蔦屋で知られるカルチュアコンビニエンスクラブの新業態店ということになるんですが、はい、店内は本と家電を通じてライフスタイルを提案するというコンセプトで、うん、食や美容、ハウスキーピングといった、まあ、ライフスタイル別にゾーンが分けられていまして、うん、家電と書籍を一体的に陳列しています、
はい、でね、店内にはねアート作品 品っていうのも飾られていて、書店というより、ね、カフェのような雰囲気ですね、それにこのお店の特徴の一つがコンシェルジュと呼ばれる各分野のスペシャリストなんですね、
はい、
でこのコンシェルジュが商品を選んで接客も担当しているんです、例えば炊飯器なら全ての商品で実際にお米を炊いて使い勝手だとか食感の違いとかを確認してるんですね。
だからこそ消費者目線の提案ができるというわけなんですね、
はい、
番組の後半では新境地を開拓する書店の現状について解説を伺います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は進化する書店と題してお届けします。
先ほどの蔦屋家電は、うん、オープン当初からかなり話題になりましたけれども、はい、その消費者目線の提案こそが強みだということでしたよね。
そうですね。本来書籍と家電というのはネット通販が強いジャンルですよね。
そうですね。
だからこそリアル店舗ならこの人から買いたいと思えるような提案をね的確にできるというのが店舗側の考え方なんですね。でそれにねカフェで自由に本が読めたりといったように時間消費の場として魅力ある空間を提供するということも、まあ、意義があるんだというふうに考えてますね。
ちなみにこういったくつろげるスタイルの書店というのは、まあ、今までの立ち読み禁止でこう、畑でバタバタってされて長いが嫌がられちゃうような、まあ、これまでの書店とは真逆の方向ですよね、
はい、そうですよね。ところがね実はね従来型の書店にも動きがあるんですね、
はい、
例えば4月に新宿の小田急百貨店にオープンした書籍と雑貨そしてカフェの複合店舗であるストーリーストーリーですね。
ほう。
運営するのは大手書店の有林堂です、
はい、
テーマ別に雑貨と書籍を混在させて並べていて、例えばね、チーク玩具だとか絵本といったものを揃える体験型コーナーというのがあるんですね。でそこには授乳室も設けられています。
それはいい感じになりますよね、うん、ゆっくり子供のためのおもちゃとか本が探せる、おっぱいもあげられるってことですもんね。
そうですね、うん、
それにカフェの方では電子書籍の端末を自由に使えたり、うん、あるいは小説に出てくる料理を再現した軽食メニューというのも好評なんだそうです、
はいはい、でね、こういう融合型の書店というのは異業種からの参入が多いんですね、
はい、
でアパレルメーカーのアーバンリサーチは服や雑貨と一緒に本を売るそもそもブックスを虎ノ門にオープンしました、
はい、
それからねカフェの運営で知られるカフェカンパニー、ここは食をテーマにキッチン雑貨と書籍を扱うクックコープブックというのを展開してるんですね。
興味深いのは書店を持たないはずの出版取り次ぎ業者さんというんですかね、
はいはい、
まで参入してきたということなんですよね、
はい、
大手取り次ぎの大阪屋というところがあるんですが、うん、こちらは本や雑貨を扱ってカフェを融合したリーディングスタイルというお店を、まあ、子会社を通じて展開しています、
はい、
ただこれって書店と競合する動きだと思うんですけれども問題にならないんですかね。
これはですね新しいビジネスモデルをね、まあ、自らが試してそこで得たノウハウを町の書店にフィードバックしていくということが狙いのようなんですね、
はい、
それに、ね、このリーディングスタイルの運営会社は有林堂のストーリーストーリーのカフェもプロデュースしてるんですね、
はい、
小説の世界観とカフェのメニューを連携させるといったような取り組みでね書店の場としての魅力を高める手法を、まあ、探ってるわけですよね。
それから融合型書店といいますとビレッジヴァンガードが元祖みたいな感じですけれども、まあ、 そうですね、はい、あそこも進化しているようなんです、
はい、
本や雑貨を境界線なく並べる独特の品揃えがこれまでの特徴だったんですけれども、はい、最近はイベントなどを強化しているそうです、
うん、そうなんですね、アクセサリーのような、ね、オリジナル雑貨のコンテストをまあ開いてで入賞者には自分の作品をビレッジヴァンガードで販売する権利を与えるといった取り組みを行っているんですね。
面白いですね、
うん、
まあ、こうした融合型書店のメリットは書籍と比べて粗利益率が高い雑貨あるいは軽食といったものを扱うことで収益性を高めるだけではありません、
うんうん、
探す楽しみですとか発見する喜びといったお客さんの知的好奇心を刺激することで消費を促すことができるということなんですね、
はいはい、でね、そのための の工夫の一つが書籍の並べ方なんですね、はい、でこれまでの書店だと例えばまあ出版社別だとか、はい、著者別とかにね陳列するのが一般的ですよ ね、
そうですね。
でも融合型書店の多くはテーマとかジャンル別になってるわけですね、
はい、
例えば旅というのがテーマだったらば地図や旅行記そういったものの他に旅をテーマにした小説料理の本ファッションアイテム雑貨といったものが同じ場所に並べられているわけですね。
へ、まあ、そうすることで、うん、普段は興味がないジャンルの本を手にする機会も増えるでしょうし、うん、時間をかけてゆっくり選べますから、うん、結果的には滞在時間が伸びますよね。
そうですね、
うん、まあ、あとまとめ買いをすることで客単価が上がりそうな感じもします、うん、
はいはい、
まあ、空間に余裕を持たせて一見すると非効率に見えるディスプレイなんですけれども、うん、売上アップにちゃんと貢献しているということなんですね、
はい、それからリアルの場に人が集まってコミュニティのように機能する書店っていうのも増えてるんですね、
はい、
東京の池袋にある天狼院書店というのがいい例なんですけども、はい、およそ50平米の、ね、店内にはこたつが置かれていて、
こたつ、
うん、飲み物を注文すれば机と椅子それに電源を使うことができるんですね。
ここで面白いのがですね、うん、講師の先生を招いて行うフォト部、うん、あるいは落語部といった部活ですとか、うん、
はい、
共通の趣味を持つお客さん同士で活動する同好会のようなラボといったものなんですね、うん、
はい、
まあ、部活で学んだ知識やノウハウで実際に雑誌や映画を作ってみたりですとか、うん、劇団の公演を開いたりしてるんだそうです、うん、それにお客さんが自分のおすすめの本を販売できるコーナーも設置されていたりして、うん、まあ、本を買うあるいは選ぶことから派生する様々なコミュニティが広がっているんだそうです、
はい、先ほどご紹介したカフェカンパニーのクックコープブックはね、キッチンを併設して料理教室を開くということでね、お客同士のコミュニティが生まれてリピーターが増えているということなんですね。
まあ、これに対して町の小さな書店も切り口を変えて個性を強めています、うん、
はい、
例えば東京赤坂にある書店兼アートギャラリーブック&モダンという、うん、まあ、現代アートやデザインを主軸にした品揃え、うん、これはキュレーターで編集者であるオーナーさんが全て読んで選んだ本ばっかりということなんですね、うんうん、
はい、
写真や器だとかのアート展を開いて文学や芸術に関心が高い層を引き寄せています、
はい、あとその地方の書店もね例外ではないんですね、
はい、
北海道砂川市の岩田書店ではね、
はい、
お客さんの読書歴や興味に基づいて1万円分のおすすめの本を選んでくれる1万円選書というのが話題になりました。
これすごい殺到したんですよね、確か、
うん、でこれにはね本当に今600人以上がね順番待ちをしていて新規の受注を休止しているくらいなんですね。
あ、そこまで人気なんですね、うんうん、ネット書店でもその過去の購入履歴に応じたおすすめがまあ表示されますけれども、うん、こちらの岩田書店さんは、うん、あえて意外性のある変化球を入れたという点が受けたようですね、
はい、まあ、ネットが、ね、普及したことで販売チャンネル の、 その多様化というのは進んでますけれどもね、
はい、
で書店は今リアルな場を生かして役割を変え始めたんですね。小さなニーズを拾ってそして個性を磨けば書店のビジネスチャンスというのはまだまだありそうですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ8月号には今回ご紹介した新しいスタイルの書店いろいろご紹介しています。チェックしてください。バーピックアップ、今週は進化する書店と題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということで、今週はお楽しみチェックマンさんの登場です。よろしくお願いします。
はい、後楽遊園地で僕と握手拍手、
そんなイベントがあるんですか。
拍手、
後楽園遊園地で。
そうなんだ、どれだけファンが集まるでしょうね。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、今日も私チェックマンですね、両腕にいろいろ巻いておりますけれども。
あ、本当だ。
はい、
その左手に巻いているのはスマートウォッチですか。
はい、
でもアップルウォッチではないですよね。
はい、
右手はこれはスマートウォッチではない、ブレスレットのような形をしていますが、
はい、
おそらくこれもスマートフォンと連携して使うものだと思うんですが。
はい、実は今日ご紹介いたしますのはこのどちらでもありません。
は
今日ご紹介いたしますのはですね、
はい、
これなんですよ。
今チェックマンさんがですね 時計を1本取り出しました、カシオの、クォーツ時計、非常にですねシンプルなデザイン、ちょっとそれっぽく言うと三振の、デイデイト、カレンダーが日にちと曜日が出るタイプのものですね。
専門用語出ましたね。ですね、この時計なんとたまたま家にあったものです、
はい、なんかいかにも昔使ってました感のある時計ですけど、はい、いつ頃の、
はい、これはなぜかお店で買ってそのまま5年ぐらい家に置いてあった何の変哲もない時計なんです
けど、そうですね、かなりシンプルなビジネス用ウォッチみたいな感じです、ね、
そうなんです、特に深い事情もなく、はい、実はこの時計大ブームになっております。
このカシオの何の変哲もない、はい、地味な時計ですよ、
はい、今日ご紹介いたしますのは、はい、通称チープカシオですね。
チープカシオ、
はい、ですね、これ真面目な話なんですけど、正確に言いますとこの時計に限った話ではないんですが、実勢価格で3000円未満、実際には、1000円前後のものが多いんですけれども、
ホームセンターとかでずらーっと釣られているような、
はいはい、のカシオの時計が今大ブームになっております。
あ、もしかしてそれって、はい、海外のあのニュースが、はい、フックになってます？
ありがとうございます。先だって Facebook で非常に大きな話題になっていたこちらの時計ご存知でしょうか。これカシオの F91W という、90年代の初めですね、に海外で発売された防水の、何の変哲もない G ショックですらない時計なんですけども、イギリスの男性が20年前自宅の庭でこの時計をなくしたそうなんですね、6歳か7歳の頃で、20年後、親と一緒に庭を掃除していたところ、たまたまこれを発見したそうなんです。20年後で、本人曰く7分遅れているだけで全く問題なく動いていたと。すごいぞカシオと。
20年野ざらしになってたわけですね。
そうなんです。野ざらし雨ざらし。
だってそう外に落ちてたってこと
ですか。そうなんです。
でも20年動き続けて。
そうなんです。
しかも7分しか誤差が生じていなかったと。
はい。でこの投稿をですね、カシオのフェイスブックアカウントがシェアしたところ、なんと全世界から4300を超えるいいねと250を超えるコメントが集まり、コメント欄はカシオ万歳でお祭り騒ぎになってるわけですね。はい、このように世界でそのクオリティが認められているカシオの時計なんですけれども、それとは別に日本ではこの安いカシオの時計が流行る潮流というものができつつあったんですね。それは何かというと、お聞き及びの通り現在のファッション業界を席巻するキーワード、ノームコアでございます。
ノームコア、
はい、ご存知でない方のためにご説明いたしますとですね、昨今ファッション業界では普通であることを極めるノームコアという動きがですね、
ノームってノーマルのノーム、
そうなんですね、はい、台頭しておりまして、この流れ非常に面白いことにですね、普通であればあるほどいい、普通であればあるほどかっこいいという流れなんですね。要するにファッションを捨てることが今の若い人の間でファッションとなりつつあり、その流れの中でカシオの安くていい時計が大いに見直されているということなんです。で、このチープカシオのシリーズの中でも特に人気の高いのが、ですね、これ時計好きの方が見てもなかなかおっと思う仕上がりなんですけども、このアナログタイプの
地味に、黒いウレタンバンドにウレタンケース、丸いラウンド型ですけれども、白い文字盤にはアラビア数字のインデックス、しかもその数字がまた普通の数字ですよね。
こちらがカシオの M9 シリーズというシリーズでして、1000円前後ですね、大体。これがですね今品薄なんですよ。はい、
こちら、Amazon で見ると958円税込み。
この安さ、はい、
すごいね。
極めて普通の時計なんですけども、今日お持ちしたこちらの時計もですね、もう思い出せと言われても思い出すのが難しいぐらいのものなんですけども、それが逆に今かっこいいということになってるわけなんですね。で、実際にメーカーもこの動きに大いに目をつけてまして、先ほどの庭で発見された時計、F91W ですね、これ実は海外 外では91年に発売されていたんですけれども、うんはい、なんと日本で正式に発売されたのが2013年。
あ、それまでは海外専売モデル、
ね、そうなんです、うん、逆輸入だったんですね、うん、日本で扱っている業者さんは、うん、でなんかどうも売れてるらしいと、うん、もうこれはおかしいぞと思って調べてみたら、うん、どうもこの普通さがいいらしいということになり、うん、なんと晴れて逆上陸というですね、うん今ファッションの業界で非常に面白い逆転現象が起きているんですけれども、まあ、それを象徴するものとして、うん海外でも認められたクオリティの安くて良いものというお話でした。
最近時計ってですね、すごく高級なものがこう売れて景気回復あるいは消費回復の象徴みたいに扱われていますけれども、うん、
高い時計ですよね、
ね、一方でそのチープカシオのような、まあ、安くてしかも丈夫で正確というものも売れてファッションアイテムとして評価されているという面白い動きがあるということですね。ただチェックマンさんどっちかというと僕と同じで大げさな時計好きですよね。
私は普通であればあるほどいいと考えている人間です。
さあチェックマンズスコアに参りましょう今回のチープカシオのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、腕時計から K を取ると腕度
何点ですか？
はい、10点ということでツイッター上でこの間のアンドロイド0点っていうのが結構受けてたですよ、
うん、ありがとうございます、
まあ、次回もぜひよろしくお願いします、はい、ということで、チェックマンズチェック来週も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはチープカシオの一連のシリーズでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで今回は書店だったんですが、はい渡辺発行人は本屋さんとネット通販、うん、どちらお使いになってるんですか？
基本はですね書店なんですね。でそれで忙しい時とかっていうのは当然その最近はねやっぱネット通販っていうのも増えてきてるんですけど、うん、やっぱりね職業柄といいますかね書店をブラブラ歩いてそして発見するっていうのってとても重要なんですね、まあ、そのスタイルがずっと昔からこう染みついているの で、はい、でその面白さとあとは時間短縮 そのネット通販っていう2つの要素っていうのは全然別個の魅力なわけですね。だから私はまあ両方を答えとしては使ってるっていうことになるんですけどもね。だからやっぱり発見する楽しさっていうのはあるわけです書店にはね。でそこに例えば家電とかありましたけどもねそういう雑貨とかこれも発見する喜びっていうのがあるわけです。つまり結びつきやすいわけですよね。でそれでそこに行かないと楽しめないイベントっていうねいわゆるそこだけあなただけっていうようなそういうそのリアルのイベントと組み合わせてどんどん発展していく可能性っていうのはまだまだ残ってると思うんですよね。
じゃあ皆さんも本屋さんに行きましょう。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。